お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その1、お金のない状況が頭と体を鍛えるチャンスを生む。お金がないからできませんという言い訳をしていませんか。もっとも都合のいい言い訳の一つです。いつでもどこでも誰でも使えます。しかしお金がないと言い訳にするのはよくありません。初めからお金の力に頼る生き方は後から苦労します。お金による解決は最も簡単な方法です。最も簡単な方法だからこそ心身が鍛えられません。お金はあくまで最終手段です。お金は最も威力があるため大事な場面の切り札として使うのが正解です。もちろんお金はあった方が便利ですが、なくても意外にやっていけます。お金がない代わりに頭と体を使いましょう。頭に汗をかいて知恵を振り絞ります。体に鞭を打って必死に行動します。知恵と行動はお金の代わりになります。頭と体を使えばお金より大きな価値を生みます。大半の場面はお金がなくても何とかなります。お金がなくてよかったと思うことです。お金がないからこそ頭と体を動かさなければならない状況になります。その結果頭と体が鍛えられます。できないと思うのはまだ知恵と行動が足りません。もっと知恵を振り絞り、もっと具体的な行動に挑戦しましょう。貧乏から這い上がった成功者は賢くて体力があります。お金がない時期に頭と体を使って這い上がってきたからです。正しく努力する人は必ず報われます。お金がない状況は頭と体を鍛えるチャンスなのです。お金がなければ頭と体を使って突き進む。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その2、自分が支払ったお金の行き先について考えてみる。ここで使ったお金はどこへ流れていくのだろうか。お店でお金を支払うとき、この考えを持つとあなたの経済感覚が磨かれます。店員に支払ったお金は全て店員の財布に入るわけではありません。あなたが支払ったお金はまず店の売り上げにつながります。そこから事業に関係する様々なところへお金が流れていきます。まず会社の役員や従業員の給与としてお金が流れるでしょう。仕入れ先、外注先、取引先にもお金が流れるでしょう。税金として国に流れていくでしょう。上場企業なら配当金に流れるでしょう。一部が地区に流れることもあるかもしれません。お金が流れた先ではさらに別の関係各所にお金が流れていくはずです。お金は社会の中を循環しています。あなたのお金はいろいろなところに流れていきます。自分が支払ったお金の行き先に興味を持つと経済活動の見方が鋭くなります。世の中を見る視野が広がり、経済的な感覚を養う上で役立ちます。正確である必要はなく推測でも構いません。最初は店の雰囲気からこんな風にお金が流れているのかなと察するだけでもいい。店の家賃や人件費などから売上、固定費、変動費などが推測できます。本格的に考えるなら決算書を見るとよくわかります。経済活動のからくりがだんだん見えてくるはずです。時には社会の裏側を知ることもあるかもしれません。自分が支払ったお金がどこへ流れていくのか考える習慣を身につけましょう。自分が支払ったお金の行き先について考えてみる。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その3、個人的に無駄遣いと感じることは社会から見ればありがたいこと。無駄遣いは本当に悪いことでしょうか。確かに一般的に無駄遣いには悪い印象があります。物の価値が生かされず粗末に扱ったように感じます。不必要に消費したり使ったりするのはもったいないです。普段の生活では無駄遣いは控える方がいいでしょう。では全ての無駄遣いが無駄になるのかというと、そうではありません。無駄遣いをしてしまった時はこう思いましょう。社会に寄付をしたと。自分が無駄に使ったお金でも店の売上につながります。完全にお金をなくしたり壊したりしたなら別ですが、何かを消費してお金を使ったなら悪いことではありません。あなたから別の場所にお金が移動しただけです。資本主義社会ではお金は流通させることが大切です。自分としては無駄遣いと感じても社会から見ればありがたいことです。たとえ無駄遣いであっても世の中を回るお金の流れをスムーズにする手伝いができたことになります。世の中から見ればいいことをしています。無駄遣いをした時は社会に寄付をしたと考えましょう。無駄遣いではなく価値のある行為であったと気づけます。無駄遣いをした時は社会に寄付をしたと考える。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その4、ついてない出来事があったのではない。役割ができたのだ。たまたま運の悪い出来事があった時、ついてないと思ってしまいます。車が通った時、水溜まりの水を引っ掛けられた。買ったばかりの電子機器が初期不良だった。自転車で移動していると偶然鳩の糞が命中した。運は自分でコントロールできません。様々な要因、条件が重なってたまたま運の悪い出来事が起こることもあるでしょう。誰も悪くありません。ただついてなかっただけです。しかしついてない出来事があってもついてないと思ってはいけません。ついてないなと思った瞬間、あなたの意識は不幸に向いてしまいます。意識が不幸に向いてしまうと、どんどん不幸の方へ引っ張られます。ますますついてない出来事を引き寄せてしまうのです。ではついてない出来事があった時はどう考えればいいのか。厄払いができたと考えましょう。災いを取り除いてもらうことができた。身についた汚れを払い落とすことができた。厄払いとして受け入れれば、ついてない出来事を前向きに受け入れられるでしょう。今のうちについてない出来事を経験しておけば、後から好きのある出来事が押し寄せてくるでしょう。幸運よ、早くやってこい。明るい未来を待ち望んでおきましょう。ついてない出来事があった時は厄払いができたと考える。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その後、真剣さを生むには水に落ちるのが一番。お金をかけると真剣さが生まれます。例えば本です。他人から借りた本と自分のお金で買った本とでは同じ読書でも吸収力が違います。やはり自分のお金で買った本の方が経済的な痛みが伴っているので本気になります。苦労して稼いだお金で買ったのだからしっかり吸収するぞ。気合が入り頭の回転が速くなるのです。セミナーにも同じことが言えます。無料セミナーより有料セミナーの方が講師の話をしっかり聞けるでしょう。講師の話を全て聞き取って必ず有意義な時間にするぞ。お金を払っている感覚があると熱意と意欲がますます高まるのです。もっと真剣に習い事をしたければ教室にお金をかける。もっと真剣な出会いをしたければ出会いにお金をかける。もっと真剣に人付き合いをしたければ人間関係にもお金をかける。お金を稼ぐのは大変です。稼ぐのが大変なお金だからこそ水に落ちると真剣な気持ちにさせます。支払う金額が高ければ高いほど真剣な気持ちもますます強くなります。もっと真剣になるには水に落ちるのが一番。お金がもったいないと思うかもしれませんが、無駄ではありません。真剣さが強くなるならいつもより有意義な時間が過ごせます。自分が払ったお金は真剣さに変わると思えば気持ちよくお金を払えるでしょう。真剣になりたければその行為にお金を払うのが一番なのです。真剣さを作るためにお金を払う。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その6、風水を気にするより部屋の掃除をしよう。運気を上げるために風水を取り入れている人も多いのではないでしょうか。風水にも様々な例があります。玄関の正面に窓は作らない。玄関には汚れた水物を置かない。玄関に観葉植物を置くと活気が出る。玄関の壁紙を淡いピンクにすると人間関係が良好になる。包丁をガスコンロのそばに置かない。寝具のそばには鏡を置かない。便座の蓋はきちんと閉めると運気が逃げない。科学的根拠があるものも多く、部屋のレイアウトの参考にしている人も多いでしょう。もちろん風水も大切ですが、もっと大切なことがあります。部屋の掃除です。いくら風水を気にしていても部屋が散らかっていては意味がありません。優先順位は風水より掃除の方が上です。清潔な部屋があってこそ風水の効果が引き立ちます。風水も大切ですが、それ以上に部屋の掃除を大切にしたい。まず部屋の掃除をしましょう。必要なものは分かりやすく整理しましょう。いらないものは整理するのではなく捨ててしまいましょう。生活を向上させたければ風水を気にするより部屋の掃除をお勧めします。風水を気にするより部屋の掃除を優先する。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その7、 金運を上げたければ財布の掃除と整理整頓。金運を上げたければ財布の掃除と整理整頓をしましょう。本を読んだり財政を考えたりするより財布が優先です。お金を使わない日がないように財布に触れない日もないはずです。毎日欠かさず使う財布は最も汚れやすいものの一つ。お金を支払うたびに財布を取り出して財布を開けたり閉めたりします。財布は毎日使っているので気づきにくいですが、たっぷり汚れが溜まっているはずです。財布に手垢がついているでしょう。財布の中に空気中のチリやホコリが入っているでしょう。お金を入れる財布が汚れているとお金は嫌なり金運も下がってしまいます。定期的に財布の掃除と整理整頓の心がけましょう。財布の隅に溜まっているゴミを取り出してきれいにします。汚れている部分があれば布やティッシュなどできれいに拭き取ります。お札の向きを整えます。統一さえできていれば上向き、下向き、内向き、外向きなど自由です。必要な領収書は整理して、いらない領収書は捨てます。財布を清潔に保つことが金運を上げる第一歩。お金にとって財布は家です。人間にとって家がきれいになると快適になるように、お金にとっても家である財布がきれいになると快適です。財布がきれいに整理整頓されると、その心が作用して金運を上げてくれます。財布の掃除と整理整頓をして清潔に保つ。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その8、交流会で自然に話しかけるときの便利な一言。交流会では知らない人も大勢いるでしょう。人脈を広げたり、親交を深めたりなど、社会人なら切っても切れないイベントです。知り合いと話してばかりでは出会いがありません。交流会ではできるだけ知らない人に声をかけるのがマナーです。あくまで交流が目的です。知らない人に話しかけた方が交流の輪が広がり、有意義な時間にできるでしょう。しかし、問題はどう話しかけるかです。いきなり名前を教えてくださいという一言では少し嫌がられる可能性があります。初対面からストレートに個人情報を聞き出すような話し方では眉を潜める人も多いはずです。かといって何も話しかけないままでは知り合う機会を逃してしまいます。こんな時、便利な一言があります。どちらからいらしたんですか？この一言を使ってさりげなく話しかけてみましょう。スムーズに話が始められます。あたり障りのない一言ですから誰にでも使えます。相手は話しかけられたことを喜び、〇〇から来ましたと返事が返ってくるでしょう。そうなのですね。実は私も〇〇です。そこから話を広げていけばいいのです。相手との共通点が見つかればますます話は盛り上がるでしょう。社交用のセリフとしてどちらからいらしたんですか覚えておくと様々な場面で便利です。交流会で知らない人にはどちらからいらしたんですかという一言で話しかける。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その9、領収書や明細書は本当に必要な買い物だったか客観視できる資料。お店で商品を買うと領収書がもらえます。買い物が終わってすぐ捨ててしまいがちの領収書ですが、捨てる前にしてほしいことがあります。領収書を見て買い物の必要性を確認してほしいのです。何気なかった駄菓子も領収書で見ると現実を教えてくれます。菓子類100円、無味乾燥でシンプルに書かれています。領収書の文字はどことなく冷たいフォントです。それがまたいいのです。物事の客観性を促してくれます。その瞬間買うべきではなかったのではないかという現実に気づけることがあります。クレジットカードの明細書も同じです。明細書を見ればいつどんな商品をいくらで買ったのか詳しくわかります。今月はお金を使いすぎた。何がいけなかったのだろうか。この日は買い物をしすぎているな。無駄遣いを減らさなければいけない。領収書や明細書を見ると自分の買い物を客観視できます。不要なものを買ったと思えば次から気をつけましょう。大きな買い物をうっかり衝動買いしてしまったと気づけば返品が間に合うこともあります。領収書を見ながら買い物が上手になります。領収書や明細書は本当に必要な買い物だったか客観視できる資料です。領収書や明細書を見て本当に必要な買い物だったか客観視する。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その10、店員が見やすいようにお金を置くと自分の気持ちが明るくなる。会計でお金を渡すときどう渡していますか？小銭やお札をそのまま渡している場合が多いことでしょう。テーブルの上にお金を置いて終わりにしていることが多いのではないでしょうか？もし余裕があればお金の支払い方を少し工夫してはいかがでしょうか？支払いのとき店員が見やすい置き方にするのです。例えば小銭の場合は単位ごとにまとめます。10円は10円同士をひとまとめにします。100円は100円同士をひとまとめにします。お札も単位ごとにまとめましょう。さらにお札の向きも正面が店員に向くように置きます。店員が金額を確かめるときに見やすくなるので少し楽になります。クレジットカードで支払うときもやはりカードの正面の店員の方に向けた方が印象が良くなります。店員はお客さんが丁寧にお金を支払いたい気持ちに接するでしょう。少し工夫するだけでもっと上品にお金を支払います。お金のやり取りは気持ちよくしたいですね。大切なことはただお金を支払うのではなく気持ちを込めてお金を支払うことです。幸せは小さなことの積み重ねです。少しだけいいことをした気分になります。お金を払うたびに気分が明るくなるのです。店員が見やすいようにお金を支払う。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その11、本や映画を値段が高いと考える人は金運が逃げる。本や映画を値段が高いと考える人は金運が逃げます。本も映画も制作にかけた費用と手間暇を考えるとあまりに安すぎるからです。安いのではありません。安すぎるのです。本は一冊作るのに大変な時間が必要です。執筆とはいえそのネタになる著者の経験には数十年の歳月がかかっています。執筆に必要な取材にも膨大な費用と時間がかかっているでしょう。編集者との打ち合わせがあれば構成担当者とのやり取りもあります。レイアウトを考え制作書や印刷書のお世話になります。本の一冊書き上げるには数ヶ月かかるのが普通です。本や著者によっては1年以上かかる場合も珍しくありません。映画もそうです。映画を1本撮影するには膨大な費用と手間暇がかかります。監督、役者、脚本家など数多くの人が関わっています。役者の磨き上げられた演技には長い練習期間がかかっています。高額の機材もたくさん必要です。満足いく作品を仕上げるために何度もやり直しをしたでしょう。そうした作る側の苦労は私たちには見えませんが確実に存在しています。これほどまでに膨大な費用と手間暇がかかった本や映画を高いというのは失礼です。膨大な費用と手間暇を考えれば本も映画も安すぎます。読書や映画鑑賞をするときはその制作にかかった費用と手間暇に感謝しながら楽しませてもらいましょう。素晴らしい作品をありがとうございます。感謝の気持ちがあれば読書も映画鑑賞も内容をしっかり吸収できるようになります。本も映画も安すぎると考える。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その12、家族を大事にすればするほど金運も上がる。あなたはどれだけ家族を大事にしていますか？家族より仕事が優先。そう考える人も多いのではないでしょうか。確かに時間を捻出するなら家族との時間を削るのが手っ取り早い方法です。家族との時間を削ればそれだけ仕事には専念できるでしょう。しかし実際は逆です。家族を犠牲にすると精神的な支えが得られなくなり、かえって仕事に専念しにくくなります。仮に仕事がうまくいったとしても家族関係が壊れては仕事がうまくいっている意味がありません。家族を犠牲にしてまで仕事をしようとするのは愚かなこと。たとえ仕事が成功しても家族関係が崩壊すれば結局は失敗です。人生における最も基本的な人間関係こそ家族です。家族の支えがあってこそ多くのサポートが得られ仕事にも専念できます。金運や仕事運を上げるとは家族を大事にすることであり感謝することです。家族を大切にすれば仕事運にも金運にもつながります。家族とは当たり前の関係でもきちんと感謝の気持ちを伝えます。父の日、母の日、誕生日などには心を込めた贈り物をします。プレゼントなものでは物足りなければ旅行をプレゼントするのもいいでしょう。旅行なら経験としてずっと残るだけでなく家族との関係も深まります。仕事に直接関係していなくても間接的には関係しています。 家族を大事にするからこそ精神的な支えが得られ仕事にも専念できます。人生の土台である家族を大事にしてこそ金運が上がるのです。家族を大事にする。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その13。忙しくても年に1回は実家に帰省したい。仕事の都合で実家を離れ都会で働いている人も多いでしょう。都会の方が雇用は多く賃金も高い傾向があります。都会には商品もサービスも集まっているので便利に暮らすには最高です。さてそんな都会に出て働いている人を悩ませるのが帰省です。実家に帰るには費用、時間、労力がかかります。帰省した方がいいと分かっていても面倒に思い実家には帰らない人も多いのではないでしょうか。確かに事情はあるでしょうが、せめて年に1回は実家に帰りましょう。こうした時は親に会うのが最後かもしれないと考えるのです。不謹慎ではありますが、もう二度と親に会えなくなる可能性もゼロではありません。親もある程度の年齢になると、いつ亡くなってもおかしくありません。突然の病や交通事故で休止する可能性が十分考えられます。もしあなたが親だった時を想像してみてください。我が子に年に1回すら会えないとやはり寂しく思うでしょう。大事に育てた我が子が社会に出て働くのは嬉しい一方、やはり年に1回くらいは顔を見たいと思うもの。仕事も大切ですが、親も大切です。顔を見せるだけでも親孝行です。仕事で忙しいかもしれませんが、年に1回は実家に帰省しましょう。もちろん余裕があれば、年に2回でも3回でも構いません。親に会うのが最後かもしれない。自分に言い聞かせ、人生で後悔しない選択をしてください。親に会うのが最後かもしれないと自分に言い聞かせ、年に1回は実家に帰省する。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その14。裕福な家に生まれてこなかった人生の愚痴を言っても仕方ない。裕福な家に生まれたかった。裕福な家に生まれていればこんなに苦労しなかった。裕福な家に生まれてこなかった愚痴を言っていませんか。確かに裕福な家に生まれれば経済的な苦労は少なくて済むでしょう。欲しいものが買えたり、高度な教育が受けられたりなど自由の幅も広がるでしょう。しかし裕福な家に生まれてこなかった愚痴を言ったところで仕方ありません。どんどん自分が卑屈になり、金運を下げるだけになります。結局のところ努力の放棄です。自分は努力しないで家に頼ってお金持ちになろうとしているだけです。そもそも裕福な家に生まれてくれば子供も裕福になれるとは限りません。お金の苦労をしなかったことでかえって金銭感覚が乱れ苦労の多い人生になる可能性もあるでしょう。食べさせてもらっているだけで親には感謝です。自分の親や家を否定するのは自分を否定することにもつながります。家の口を言ったところで何の役にも立ちません。たとえ貧乏の家に生まれたとはいえ裕福になる道が閉ざされているわけではありません。自分がしっかり勉強や努力をすれば裕福になる道は切り開けます。家の社会的地位なんて気にせず自分の人生に集中しましょう。むしろ裕福な家に生まれてこなくてよかったと考えてみてください。裕福な家に生まれてこなかったから金銭感覚が養われお金を稼ぐ喜びを味わえます。現状を前向きに受け止める習慣があれば金運は自然と上がっていくのです。裕福な家に生まれてこなかった人生を愚痴らない。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その15。1ページ読んだだけでも読書をしたことになる。どのくらい読めば読書と呼べるのでしょうか。1冊を読み切った時なのでしょうか。100ページくらい読んだ時なのでしょうか。いいえ、1ページ読んだだけでも読書をしたことになります。1ページであっても書物を読んだのは事実です。読書と聞けば大げさな響きに聞こえますが、もっと気楽に考えていいことです。ほんの1冊読むとはいえ、結局は1ページを読む繰り返しにすぎません。1ページくらい読んでも仕方ないと思わないことです。たった1ページでも少ないながらも情報が存在します。わずかな時間があれば無駄にせず活字に触れましょう。カバンに読みかけの本を入れておき、時間があれば1ページでも読む習慣をつけておきます。そうすれば急にわずかな時間ができても知識の吸収という建設的な行動に当てられます。一言で読書とはいえ受け身と積極的とでは吸収の度合いが違います。やはり積極的になった方がより多くの学びが得られます。学ぼうという意識が強ければ精読ができ内容をしっかり吸収できます。1ページの差が知識の差になります。10ページ、100ページと多くなるにつれて知識の差はどんどん広がります。知識の差は所得の差にもつながります。わずかな時間があれば1ページでも読書しようとする人が成長する人です。カバンに読みかけの本を入れておき、わずかな時間があれば1ページでも本を読む。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その16。おみくじを引くときは遊びではなく真剣になる。おみくじは遊びで引いてはいけません。遊びで引くと本当に遊びになってしまいます。ただお金を払って引くだけなので多くの人が停止しがちです。しかしおみくじとはいえ運勢を占う大事な行為。忙しい神様があなたのために運勢を占ってくれます。おみくじを引くときは真剣になるのです。引く前に手を合わせて拝みます。心の中でよろしくお願いいたしますとしっかり念じましょう。大きく深呼吸をして手に力を入れながらゆっくりおみくじを引くのです。おみくじで出た結果も重く受け止めることです。どうせおみくじだからという安易な気持ちではおみくじを引いた意味がありません。せっかく運勢を占ってくれた神様にも失礼です。おみくじは無料ではなく有料です。お金を払っておみくじを引くのですから、行為にも結果にも重く受け止めることが大切です。おみくじの結果は重く受け止め、解説があればしっかり読みましょう。今日でも吉でも大吉でも結果ではなく引いた後の行動が大切です。それくらい真剣になるからこそおみくじの結果も生かせます。たった一回のおみくじでもあなたの生き方に良い影響を与えるのです。おみくじを引くときには遊びではなく真剣になる。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その17。商売を始めるなら確実に勝てる領域で戦う。商売を始めるなら自分の勝てる領域を見極めることです。勝てる領域を意識せずに始める商売はギャンブルと同じです。市場が大きいから、儲かりそうだから、人気になっているから、テレビやニュースで話題になっているとついその方向に流されがちです。儲かっているなら自分も少し頑張ればできそうな気がしてしまう。しかしどんなに市場や人気が大きくても勝てなければ意味がありません。人気のある領域は競合が多く激しい争いになるのは確実。興味のないことをやっても気持ちが続かずサボりがちになるでしょう。不得意なことをしてもなかなか思うようにいかずストレスになるに違いありません。ひとたび商売を始めると激しい競争の世界です。勝ってこそ意味があり、勝たなければ去るのみです。商売を始めるなら市場や人気は小さくていいので確実に勝てる領域で戦うのが得策です。自分の得意や長所を生かしてこれが一番になるという領域を見つけることです。勝てる領域で確実に勝っていけばひとまず生き残れます。領域が広いなら仕事を細かく分けていけば勝てる領域を見つけやすくなります。他人の半分の努力で倍の結果を出せる領域が必ずどこかにあるはずです。自分がやりたいこと、自分ができること、世間が求めていることの3つが重なる分野を探すことです。確実に勝てる領域を見つければ商売の半分は成功したようなものです。商売を始めるなら市場や人気は小さくていいので確実に勝てる領域で戦う。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その18。貧乏だから無料サンプルをもらうのではない。無料サンプルをもらうから貧乏になる。手当たり次第に無料サンプルをもらう人がいます。購入を検討していてもらうのならいいのです。購入前には具体的に品質を確認する必要があります。高価なものであればあるほど大きな出費となるため慎重になることが欠かせません。いきなり購入するのは抵抗があるため購入判断の参考として無料サンプルをもらうのは良くなることです。しかし購入を検討しているわけでもないのに手当たり次第に無料サンプルをもらうのは要注意です。ここが資本主義の落とし穴です。ただでもらえるならラッキー、無料だから損はない、もらえばもらうほどお得と思う人もいますが実際はわかりません。人には好意変更性の法則があります。無料サンプルをもらうと少なからずお返しをしなければいけない気持ちが生まれます。無料でもらうことで商品に対する好感度も高くなります。 新しい欲が出てしまうことでなかなか欲を抑えることができません。無料でもらったから申し訳ない。まあそこそこ良いものだったから一つ購入してもいいかな。無料でもらったことで無意識に購買意欲が高まり、改めて商品を購入することになる。余計な出費が増えてしまい、コンマス戦闘の結果となるのです。手当たり次第に無料サンプルをもらう人は、この負のループから抜け出せず、余計な出費が止まりません。安易に無料サンプルをもらっていると、どんどんお金に羽が生えて飛んでいき、貧乏街道まっしぐらです。貧乏だから無料サンプルをもらうのではありません。無料サンプルをもらうから貧乏になるのです。無料サンプルがお得に感じるのはもらった直後だけで、後々お金に羽が生えて消えることになるでしょう。余計な出費を抑えたいなら、購入を検討している場合を除き、安易に無料サンプルを受け取らないのが賢明です。購入を検討しているわけでもないのに、軽い気持ちで無料サンプルをもらわない。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その19。高くても欲しいというものに出会えたことがすでに幸せ。高くても欲しい。そんな商品に出会ったことはありますか？普通は高いからいらないと考えます。買わないとも言えますし、買えないとも言えます。欲しいのは山々ですが、今の経済力ではとても買えません。しかし、高いにもかかわらず、いらないと思わずそれでも欲しいと思うものに出会いました。周りの人からの高いからやめた方がいいよという言葉にも流されませんでした。まずそのことが素晴らしいと気づくことです。高くても欲しいというものに出会えたことがすでに幸せです。買うかどうかは別にして高くても欲しい。借金してでも手に入れたいと思うのはそれだけ高い価値を感じている証拠。高くても欲しいものに出会えた幸せを喜びましょう。人生における素晴らしい出会いの一つなのです。さて、大切なのはこの後です。この出会いをどうするかはあなた次第です。やはり買えないので潔く諦めるのもよし。諦めきれず頑張って貯金して買うのもよし。願わくは素敵な出会いをいたしたいですね。高くても欲しいと思う出会いはなかなかありません。高くても欲しいものを手に入れた方がきっと素晴らしい人生になるでしょう。闇雲に貯金するより目的を持って貯金する方がますます仕事に気合が入るでしょう。高くても欲しいものを手に入れるために仕事を頑張って貯金する。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その20。ケチなプレゼントはかえってマイナスの印象につながる。プレゼントを選ぶときいけないと思いつつ気にしてしまうのが値段。友人が喜ぶものを贈ろうと思いつつ値札をちらりと見てしまいます。喜びそうなプレゼントが複数あると少しでも節約と思い最終的に値段が安い方を選ぶかもしれません。しかしケチったプレゼントは意外と友人に伝わります。うまく寝られたな。友人はニコニコしていても心の中ではがっかりしているでしょう。微妙に寝られているのが余計にかっこ悪いところです。友情を寝られたように感じてしまい、かえってマイナスの印象につながってしまうのです。プレゼントでケチってはいけません。むしろ大事な友人のプレゼントはお金のことは忘れましょう。相手が喜んでくれるプレゼントがたまたま安いものならいいですが、基本的にプレゼントに節約は不適切。喜びそうなプレゼントに迷ったときは高い方を選んでおけば間違いありません。ありがとう。高かったでしょと言われたとき値段じゃないよ。気持ちだよと言えるのがかっこいい。そうした友人関係はいつまでも続きます。奮発してくれたなと感じるプレゼントから本気で大切にされている気持ちが伝わるのです。喜びそうなプレゼントに迷ったときは高い方を選んでおく。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その21。チップを渡す必要がない場面だからこそチップを渡すと感動してもらえる。海外にはチップを渡す習慣のある国があります。チップの習慣のある国に旅行したときはその土地の文化や習慣に従いチップを渡すのが常識です。一方でチップのない国もあります。請求金額にサービス料も含まれているためわざわざチップを渡す必要はありません。しかしチップを渡す必要がないとはいえチップが禁止されているわけではありません。チップとは心づけです。報酬という意味があります。素晴らしいサービスを受ければ報酬として多めにチップを払うのは自然なこと。チップがサービス料に含まれていても素晴らしいサービスを受けたら別途チップを渡してもおかしくありません。チップを余分に受け取って相手が迷惑になることはないでしょう。むしろ思わぬ報酬に感動してますますサービスが向上するかもしれません。わずかなチップかもしれませんが間接的にその店のサービス向上に貢献できるのです。チップを渡す必要がない場面だからこそチップを渡すと感動してもらえます。突然プラスアルファの収入があるときっと喜ぶに違いありません。そんな心の余裕を持つとますます生活が豊かになるでしょう。チップを渡す必要がなくても素晴らしいサービスを受けたら別途チップを渡してみる。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その20に人気の商品ですよという営業トークに踊らされない。お店に入ると接客係による営業トークが始まります。お客様の心をつかむため巧みな営業トークでまくし立ててくるでしょう。中でも特に感情を揺さぶられる言葉があります。人気の商品ですよという一言です。そうか、人気の商品なのか。みんなが持っているなら自分も持っていないと恥ずかしいな。人間には仲間外れにされたくない気持ちがあります。人の集団心理や羞恥心を刺激して持たないといけないような気持ちにさせるのです。ここで怪しいな、本当なのかなと思えるかどうかです。実際の販売数、実績、第三者によるランキングなどがあれば別です。実際に多くの商品が売れている客観的な証拠があれば営業トークとはいえ信用する価値はあるでしょう。しかしただ人気の商品ですよという営業トークだけなら本気で信じるのは危険です。証拠がありません。その気になれば誰でも言えてしまう。うっかりこの手の営業トークに引っかかると嘘を事実と思い込み余計な商品を買わされることになるのです。何かを買うときには人気だから買うのではありません。必要なものを買うのです。営業トークに踊らされて必要ないものまで買ってしまうと後悔するだけです。根拠もなく人気の商品ですよと話しかけてくる人にも近づかないような賢明です。常に冷静を保ち巧みな営業トークに踊らされないように注意が必要です。人気の商品ですよという営業トークに踊らされない。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その23。契約の時にしっかり確認したいのはお金より契約書。契約をするときは大きなお金が動きます。多くの人はやはりお金の方に意識が向く傾向があります。お金はいくらだろうか、どんな支払い方法があるだろうか、きちんとお金が準備できているだろうか。しかしこれは要注意です。契約の時にしっかり確認したいのはお金より契約書です。お金は多かったり少なかったりしても後から間に合うでしょう。お金さえ準備できれば多少の手間はあるもののなんとかなる場合が大半です。しかし契約書となるとそうはいきません。契約書は一度締結すると後から変更できない可能性があります。大きなお金に注意が向く一方、契約内容がおろそかになっていると大事な確認項目を見逃します。相手が詐欺師の場合、うまく話に乗せられてとんでもない契約を結ばされる状況もあります。後から大きなトラブルに至る可能性が強くなるのです。契約の時はお金より契約書をしっかり確認しましょう。契約内容は焦らず隅から隅まできちんと確認する。不明点は面倒がらずきちんと質問をする。そもそも本当に必要な契約なのか自分に問いかけて落ち着いて考える。契約は内容をしっかり理解納得した上で締結させるのが賢明です。契約するときはお金より契約書をしっかり確認する。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その24。悪徳かどうかを判断する目安は法外な金額かどうか。いつの時代も人の弱みにつけ込んで商売をする人がいます。悪徳商法です。詐欺やアポイントメント、セールスなどです。残念ながら自己啓発の中にも悪徳なものもあります。悪徳かどうか見分けるのが難しいところです。どのくらい効果があるのかは実際に体験してみないと分かりません。しかし悪徳かどうかを判断しやすくなる目安ならあります。金額です。金額を目安にするのが最もシンプルで正確です。悪徳には法外な金額を要求する特徴があります。確かに多少の効果はあるのかもしれませんが、金額が大きすぎるのはおかしいです。人助けよりお金儲けが優先されている証拠。 人の弱みにつけ込むことでお金を儲けるチャンスと思っています。弱っている人に高額の金額を請求するのは弱っている人をさらに困窮させてしまいます。自己啓発は本来お金がかからないものです。私たちが落ち込んだ友人を元気づけるときにお金を請求しません。本気で助けたいという気持ちがあれば申し訳なく思います。お金をいただくことはできません。お金が必要だとしてもわずかな金額で済む場合が大半です。高額な金額を請求する商品や団体などには気をつけましょう。悪徳の中には最初は無料を装い後から高額な請求をするタイプもあります。油断せず評判や口コミなどを参考にして十分注意しましょう。高額な金額を請求する自己啓発には気をつける。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その25、泥棒にあって失ったお金は防犯意識を高める授業料。外出している間に空き巣の被害に遭った。少し目を離した瞬間にカバンを切り裂かれた。身につけている金品をいつの間にか盗み取られていた。盗まれたものが貴重であればあるほど悔しい気持ちも強くなるでしょう。泥棒の被害に遭った時どうするかです。警察に被害届を出すのはもちろんですが、それだけで終わらせるのでは不十分です。泥棒にあって失ったお金は防犯意識を高める授業料と考えることです。泥棒にあったのは日頃の防犯意識が低下していた証拠。泥棒の被害は大丈夫だろうという油断が引き寄せた結果です。そもそも防犯を万全にしていればそうしたトラブルは発生しませんでした。悔しい気持ちを防犯意識の向上に転換しましょう。泥棒にあった悔しさは泥棒の被害にあってみないと味わえません。起こってしまったトラブルは仕方ありません。自分の油断した行動を反省しましょう。今度同じトラブルが二度とないよう防犯意識をしっかり高めることです。鍵を強化する。パスワードを変更する。防犯対策は何重にもする。防犯対策に費用がかかっても被害にあって失うお金に比べれば安いものです。悔しい気持ちが残っているうちに今回の被害を防止できる防犯対策をお勧めします。防犯意識を高める授業料と考えれば盗まれたものが戻ってこなくてもプラスの経験に転化できます。泥棒にあって失ったお金は防犯意識を高める授業料と考える。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その26、今年損が大きければ来年は得が多くなると信じる。今年損が大きければ来年は得が多くなると信じましょう。根拠は損の下からです。商売の世界では損と得が同時に起こるのは稀です。商売の世界では先に損をして後から儲けを得るのが一般的です。今年損の下ということは来年は得が多くなる前兆。損の下と嘆くだけなら誰でもできます。大切なことは今年損が大きければ来年は得が多くなる発想をしてそうなる努力をすること。損と投資と言い換えるとイメージが湧きやすくなるのではないでしょうか。先にお金を支払って後から投資を回収します。お金は財布から出ていきましたが投資に成功できれば十分回収できます。むしろ投資した金額以上のリターンが返ってくるでしょう。投資によって得た学びや経験をきちんと生かせば来年は多くの得に恵まれるでしょう。その時に投資のつもりでなくても後から投資だったことにすればいいのです。反省なり改善なりすれば前進ができるはずです。むしろ損ができてよかったと考えることです。たくさん損の下とはたくさん投資ができたとも言えます。たくさん損の下なら来年はきっとたくさんの得に恵まれるでしょう。今年はたくさん損の下、来年が楽しみだ。大船に乗った気分で来年を迎えようではありませんか。近い将来あなたは多くの得に恵まれるでしょう。損をして困った状態から儲けすぎて困った状態へと変わるに違いありません。今年損が大きければ来年は得が多くなると信じる。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その27、お金の誓いを立てておく。借金を頼まれたら必ず断る。貸すくらいならあげる。お金を貸すくらいならあげた方がいいのです。貸したお金は返ってこないと思ってください。借りるときは必ず返すからと精神抵抗で懇願されますが、十中八九返ってきません。簡単に約束を破られます。借金は貸した方は覚えていても借りた方は忘れます。金銭トラブルは人間関係を引き裂きます。お金が返ってこないことで相手を恨むことになり人間関係が壊れます。こうしたことにならないためにも借金を頼まれたら必ず断ることが大切です。ところがです、頭では断った方がいいと分かっていてもいざ直面するとこれがなかなか難しい。何度も頭を下げながらどうかお願いしますと涙目で頼まれると非常に断りにくい。感情に訴えかけられると断ることに良心が痛みます。大切な人であればあるほど必死の懇願を無視しにくいもの。だんだん気持ちが揺らいできてまあいいかとなり、ついお金を貸すことになります。そして案の定貸したお金は返ってきません。お金を返してほしいと言えば冷たい人として扱われ恩の敵で返されます。人生の法則の通りお金と友人の両方を失うことになります。やはりあの時お金を貸すべきではなかったと後悔することになるのです。こうした事態にならないためにも今のうちにお金の誓いを立ててください。借金を頼まれたら必ず断る。貸すのであればあげると普通に意識をするのではありません。正式に誓いを立てるのです。誓いを立てておけばいざという時強い決断力を発揮できます。友人からそんな人だと思わなかったと非難されても心を鬼にして断ることです。大げさなことではありません。大切な友人を失うかどうかを決める重要な誓いです。どうしてもお金を貸せないときはあげる方がマシです。あげるには金額が大きすぎることもあるでしょう。全額である必要はなく一部でも構いません。10万円の借金を頼まれたら1万円もあげます。あげる金額は頼まれた金額の10分の1が目安です。全額は負担できなくても一部であれば負担が小さくなるでしょう。あげてしまえばお金のことで気に病むことがなくなり精神衛生が良くなります。少なからず助けたことになるので友人関係が壊れることはありません。友人は人生の財産ですから接し方は慎重になりたい。お金を失うことになっても友人を失うことはなくなるのです。借金を頼まれたら必ず断る。貸すくらいならあげるという誓いを立てておく。あげる金額は頼まれた金額の10分の1を目安にする。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その28、右肩上がりはずっと続かないが、ずっと続くような努力は必要。商売の理想は右肩上がりです。売上が毎年順調に伸びれば夢が広がり興奮が収まらないでしょう。商売人にとって増収増益ほど魅力的な響きはありません。右肩上がりの状態が毎年続けば来年もさらに売上が伸びるだろうと期待するのではないでしょうか。しかしここが商売の怖いところ。残念ですが右肩上がりが永遠に続くことはありません。どこかで調子が悪くなることもあればいつか上限に達することもあるでしょう。思わぬ新規参入によって市場占有率が大きく変化することも珍しくありません。にもかかわらず右肩上がりがずっと続くと錯覚を起こしてしまうのが怖いのです。調子がいい時に傲慢や高飛車になると商売の落とし穴になります。右肩上がりはずっと続くと思うのは錯覚です。景気に波があるように企業の売上にも波があります。右肩上がりもいずれ終わりが訪れると考えるのが妥当なのです。では最初から右肩上がりを諦めればいいかというとそうではありません。確かに右肩上がりはずっと続きませんが、ずっと続くような努力は必要です。傲慢や高飛車になることなく真面目にコツコツ商売を進めていくことです。真面目にコツコツであっても目線は上向きを維持して右肩上がりを目指します。来年も右肩上がりになるだろうと乱暴に考えるのではありません。来年も右肩上がりにするために頑張ろうと進歩を目指す意識が大切です。冷静を保ちながら意気込めば商売の正しい道を踏み外すことはありません。きっと来年も右肩上がりが実現するでしょう。右肩上がりがずっと続かないと分かっていてもずっと続くような努力をする。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その29、金運のある親が子供に残す本当の遺産とは。金運のある親は子供に財産を残しません。残すとしてもわずかな遺産。金運のある親が子供に残す本当の遺産とは何か。それはお金を稼ぐ知恵です。財産を残しても使ってしまえばなくなります。 遺産が大きすぎると遺産相続で争うでしょう。たとえ巨額の遺産を受け取ったところで本人に金銭感覚がなければすぐ使い切ってしまいます。本人を幸せにするはずの遺産がかえって不幸をもたらすことも少なくありません。しかしお金の稼ぎ方は使ってもなくなりません。知恵は永遠に減価償却できない無形固定資産。いくら使っても減らない素晴らしい財産です。お金の稼ぎ方を親から超えきちんと引き継げれば子供はお金がなくなっても再び稼ぎます。ではお金の稼ぎ方とは何か。それは親が好きな仕事で楽しく稼ぐ姿を子供に見せることです。親はニコニコしながら仕事をする姿を見せましょう。子供にとって最大の手本は親です。子供は直感的に理解するでしょう。なるほど。好きなことをして稼ぐのがいいのかと。好きなことができる上お金まで稼げる。経済的にも精神的にも幸せになれる方法です。親が楽しそうに仕事をして稼げば子供も幸せです。子供は嫌いなことをして稼ぐような誤った道には進みません。一見すると遺産に関係ないように思いますが、親ができる一番の遺産相続です。親が好きな仕事で稼ぐ姿を見せ、幸せにお金を稼ぐ知恵を残す。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。その30。儲けすぎたら寄付をしよう。儲けすぎたときそのお金をどうするか。貯金に回す人も多いかもしれませんが、一部を寄付に回しませんか。もちろん儲けすぎた全額を寄付するわけではありません。わずかな金額でもいいので寄付に回しましょう。お札1枚でも立派な寄付です。もったいないと思うかもしれませんが、金額ではなく気持ちの問題です。誰かのために役立ちたい気持ちがあるならわずかな金額でも喜ばれるでしょう。あなたが儲けすぎたということは誰かが損をしたということでもあります。儲けすぎたときはその恩恵に感謝して困っている人たちに少し分けてあげるといいでしょう。思うだけと実際に寄付するとでは大きな差があります。寄付とは自分が本気で社会に貢献したいと考えているのかを試す行為でもあります。儲けすぎたときは寄付をしましょう。もちろん儲けなくても寄付は大歓迎です。参拝してお賽銭を投げるようなものです。金運を上げるなら寄付をするのが近道です。不思議なことに寄付をするともっと収入が増えるようになります。寄付をするとあなたが社会のために奉仕したい気持ちが本気であることが証明されます。あなたの貢献したい奉仕したいという気持ちは生活の様々な面でプラスに働きます。結果としてますます儲けるようになるのです。儲けすぎたときは寄付をする。お金の悩みと苦労を減らす30の方法。まとめ。その1。お金がなければ頭と体を使って突き進む。その2。自分が支払ったお金の行き先について考えてみる。その3。無駄遣いをしたときは社会に寄付をしたと考える。その4。ついてない出来事があったときは役払いができたと考える。その5。新検査を作るためにお金を払う。その6。風水を気にするより部屋の掃除を優先する。その7。財布の掃除と整理整頓をして清潔に保つ。その8。交流会で知らない人にはどちらからいらしたんですかという一言で話しかける。その9。領収書や明細書を見て本当に必要な買い物だったか客観視する。その10。店員が見やすいようにお金を支払う。その11。本も映画も安すぎると考える。その12。家族を大事にする。その13。親に会うのが最後かもしれないと自分に言い聞かせ、年に1回は実家に帰省する。その14。裕福な家に生まれてこなかった人生を打ち切らない。その15。カバンに読みかけの本を入れておき、わずかな時間があれば1ページでも本を読む。その16。おみくじを引くときには遊びではなく真剣になる。その17。商売を始めるなら市場や人気は小さくていいので確実に勝てる領域で戦う。その18。年に1回は健康診断を受ける。その19。高くても欲しいものを手に入れるために仕事を頑張って貯金する。その20。喜びそうなプレゼントに迷ったときは高い方を選んでおく。その21。チップを渡す必要がなくても素晴らしいサービスを受けたら別途チップを渡してみる。その22。人気の商品ですよという営業トークに踊らされない。その23。契約するときはお金より契約書をしっかり確認する。その24。法外な金額を請求する自己啓発には気をつける。その25。泥棒にあって失ったお金は防犯意識を高める授業料と考える。その26。今年損が大きければ来年は得が多くなると信じる。その27。常に変化し続けて時代遅れを防ぐ。その28。右肩上がりがずっと続かないと分かっていてもずっと続くような努力をする。その29。親が好きな仕事で稼ぐ姿を見せ、幸せにお金を稼ぐ知恵を残す。その30。儲けすぎた時は寄付をする。